皆さんおはようございます。今日も神様の御声に耳を傾けていきましょう。今日の聖書の箇所はルカの福音書1章26節から38節です。
ルカの福音書1章26節から38節。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になると男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
今日の箇所はイエス様の母マリアが主役です。よくクリスマスの時の寸劇スキットなどで使われる場面ですけれども、マリアはこの時まだ幼い少女でした。学者たちによると、13歳から14歳くらいではないかというふうに言われています。このマリアにザカリアに現れたと同じように、御使いのガブリエルが現れて、そしてこう言いました。28節です。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。これが最初の挨拶でした。そして続いて30節から33節の、この御使いの言葉がかけられます。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありませんと告げました。神様はイエス様をこの地上に生まれさせるのにある女性を選びました。それがこのマリアでした。天使が現れたことだけでも、それだけでもものすごい驚きだったんですけれども、マリアは多分困惑してもうパニック状態に陥ったかもしれません。でさらに驚くべきことは、まだ結婚もしていない処女の自分が身ごもるということを聞いて、もう多分何が何だかわからないような状態になったのではないかなと想像ができます。しかしこれが神様の大いなるご計画で、この不思議なことを通してこの地に神であられる方が生まれる、そしてこの方を通して全地が治められること、そしてそれは永遠に終わることのない天国に続いているということを御使いが告げました。とっても怖かったと思います。ですから御使いは怖がることはないというふうに言ったんですね。さて皆さん、神様は私たちにも同じように語ってくださっていることを思い出しましょう。神様が私たちに語ってくださることは、マリアのようにこの世界の歴史を大きく変えるようなことではないかもしれませんけれども、でも神の国の実現のために語られるという点では何ら変わることはありません。主はいろいろなことを語ってくださっていて、そして神の国を広めておられます。〇〇さんに今晩電話をしてくれないか、あなたが心の中に持っている苦い思いを私に言ってごらん、私はあなたを自由にしてあげるよ、教会のためにこの部分のために仕えてくれないか、それを全部捧げてみてはどうか、誰々さんを許してあげなさい、 このようにして神様は私たちに今も語っておられます。ある人には大したことではないかもしれませんけれども、ある人にとっては心臓がもうドキドキするようなことだったり、どうしても自分にはできないなと思うようなことだったり、変な汗が出てくるような苦手なことを神様は言われるかもしれません。でも神様は私たちに天国を体験できるように、また神様の愛の中で生きることができるように、今も天使がマリアに語ったように同じように語っておられます。私たちの反応はマリアのようかもしれません。怖くなってパニックに陥ってしまいそうになったり、そして実際、行わずに逃げてしまったり、何度も言われながらもそのままにしてしまっている、そういうこともあるかもしれません。そんな私たちに主はこのように言われます。怖がることはないよ誰々と、私たちの名前を呼んで声をかけてくださっています。ちゃんと私たちの名を呼んで怖がることはないと声をかけてくださっています。私たちの性質をよくご存知な上で主は語っておられます。どうでしょうか。特に、この新しい年に向けて語られている神様の声にもう一度耳を傾けていきませんか。二つ目は、はしための信仰で生きるということです。マリアは天使の声を聞いてどうしたでしょうか。38節に書かれてあります。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに、この身になりますように。マリアはこのような言葉で答えました。ものすごい信仰と決断です。当時は女性の身分は人数の勘定に入れられないほどとっても低かった時代で、すし、また結婚をしていないのに、お腹が大きくなるということになると、もう死ぬまで石を投げつけられてもおかしくない、そういった時代でした。地域の決まった場所にはそれ用に石が積まれていて、もう石打ちの刑に遭う時にはそこから石を握って、石を投げても構わない、そういう場所もありました。そんな中で彼女は神様を恐れて、神様の言葉に信頼をしました。マリアのこの信仰、そして大胆にして勇敢な決断、本当にすごいですよね。私は、バレエを習っているんですけれども、最近聞いた話で、バレエが上手くなる秘訣は素直になることだということ、素直な性格の人はバレエが上手になるっていうことを先生から聞きました。で、その日のレッスンの中で先生が私の足を持ってグイッと持ち上げてぐるぐるぐるってこう回したんですけれども、その時に素直な人は上手になるっていう言葉を思い出しました。そして自分の足を先生の手に委ねたところ、足が本当にヒューンと上がってぐるぐるぐるっと回ったんですけれども、先生も驚いて、できましたねって言ってくださいました。本当に素直になるってこういうことなのかっていうふうに思いました。委ねるとプロの先生が責任を持って導いてくださるんですね。私たちの信仰も同じです。神様を信じて神様に委ねれば、あとは主がぐーんと私たちの人生を導いていってくださいます。主はこうしなさいと言われているんですけれども、いやです、できませんと私たちの方が言うと、神様はそれ以上は無理に何かをすることはできません。神様の前で私たちもこのマリアのはしための信仰で生きていきましょう。私は本当にあなたのしもべに過ぎません。すべてをご存知で、すべてを良きにしてくださるあなたのおっしゃる通りにいたします。このように告白してみませんか。怖いですけれども、主が責任を取ってくださいます。そして最後に、不可能は可能になり神の国の実現を見るということを、一緒に見てみたいんですが、マリアにはもともと素直な信仰があったとは思いますけれども、その決断に至らせるのには、この御使いガブリエルの言葉が大きく彼女の中に響いたと思われます。それは37節の御言葉です。神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉です。しかも御使いはマリアの親戚エリサベツのことも例に挙げてきました。親戚のことですから、きっとマリアもおばあちゃんエリサベツが今はお腹が大きい妊婦となったということを聞いていたんでしょう。 そのことからも神様には何でもできるということに対する信仰が湧いてきたと思われます。私たちに神様は今日も語ってくださっています。また今までも語ってくださいました。主の御心を思い起こしてみましょう。諦めてしまったことや逃げてしまったこと、そのままにしてしまっていることを一つ一つ思い出してみましょう。主は、あなたは不可能と思っているかもしれないけれども、私にとっては何一つ不可能なことはないと同じように語ってくださっています。皆さんの歩みが聖霊の火に、火の灯された、光り輝いて誰の目にも神の国の人だとわかるような歩みになるようにとお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。